皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。梅雨が明けましたかね。まだですかね、まだどっちにしても暑いのには変わりないんですけども、しかしね、こういう中でもこの涼しい街道で皆さんと一緒に涼しい顔して賛美を歌ってね、なんと幸せなことでしょうか。ね、さて、今日もコロサイの信徒への手紙読みしたいと思いますが、3章に入っておりますが、先週は3章の1節から4節をお読みいたしまして、特に2節3節ですね、上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい、3章の2節ですけれども、この言葉、このコロサイの信徒への手紙の後半部、パウロが、より実践的な教えを語るわけですけれども、そのテーマというか、キーワードとして、挙げているということで先週お話ししたんですけれども、これほど難しいものはない、これほど特に今の時代は、心を引く地上のものがもう余るほど、あり余るほど溢れてますので、それらのものに心を引かれずに生きていくなどというのは、ほぼ不可能に近い、心を引かれないようにしようと思ったらそれこそ、南の離れ小島に住むか山の中に住むかでもしない限りはですね、難しいと、そういうお話をいたしましたが、今日はこのパウロが言っております、上のものに心を止め地上のものに心を惹かれないようにという、そのことをですね、もう少し具体的に説明しております部分、5節から12節を読んでいきたいと思います。コロサイの信徒への手紙の3章5節からお読みしたいと思います。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいた時にはそれに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシア人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストが全てであり、全ての者のうちにおられるのです。あなた方は神に選ばれ、聖なる者とされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。以上です。だから地上的なものっていうですね、さっきも言いましたけれども、2節のところで地上のものに心を惹かれないようにって言っております。じゃあ地上のものとは何かということで、パウロが最初に引き合いに出したのはですね、この性的な問題なんですね。この日曜日の朝からいきなりこんな話も何なんですけれども、でもやはり一番気をつけなければならないというか、ここではこの捨て去りなさいという言われておりますけれども、実際にはというか言語ではこれは死になさいという言葉なんですが、何に死ななきゃいけないかというと、みだらな行い、不潔な行い、情欲ってですね、これはいずれもその性に関する言葉でありまして、今の言い方で言えばそのポルノであるとか、売春であるとか、婚前交渉であるとか、不倫であるとか、そういうこの性の 乱れって言いますかね、そういうものに対するこれは指摘であります。聖書は結婚以外の性的な関係を厳禁としております。それ以外のものは姦淫である、はっきりと線引きをしているわけですね。日本はまあ、もちろん日本だけではありませんけれども、特にこの性的なことに対して非常にルーズですね。その確固たる倫理観道徳観を持たないので、特に、男性に対して、性的なことに対する意識というものが非常に低いですね。それこそその売春というようなことについても、まあ、ついこの間まで普通にそういう場所がたくさんあったりして、まあ、今でももちろんあるんでしょうけれども、それは遊びと称してですね、関係を持つことに対して何の抵抗もありません。非常にこれは聖書の基準から考えれば由々しい問題であります。さらにまた昨今ではこの間違ったこの間違ったというかこの歪んだ性的な情報ですね。先週倉敷のね小学校の女の子が連れ去られて、昨日の晩ですかね、犯人が見つかったということがあって、最近ああいうことは非常に多いですね。いわゆる児童性愛というものがもうインターネットでは普通にそういう情報が手に入る。まあ人間の中にあるこの歪んだというか醜い部分というものがこの何の制限もなく助長されている社会ですよね。非常に恐ろしいと思います。まあ、このままいけばもっともっと混乱していきますね。間違いなく、この性についてのいろんな問題は起こり続けると思います。その後で言っておりますのは悪い欲望および貪欲と言っているんですね。まあ、悪い欲望と貪欲と、なんかあんまり、区別のつきにくい言葉ですけども、いずれもこの人間の欲、まあ、行き過ぎた欲望ですね。これも先週もお話しましたけれども、禁欲であるとか物欲であるとかですね、まあ、とにかく今の時代はそういうものがむしろ賛美されるんですね。金をたくさん稼ぎなさい、たくさんより、たくさんのものを手に入れなさい、そうすることが望ましいことだ、そうすることが社会を牽引するんだと、この経済が社会を牽引しているっていうのは大変恐ろしい状態ですね。で、パウロははっきり貪欲は偶像礼拝に他ならないと言ってます。偶像礼拝というのはこの唯一まことの神以外のものを礼拝するということですね。貪欲というのはこれは神に対する反逆だということです。決して許されてはならない。まあ、くどいようですが、現代はむしろ貪欲が正当化され美化されてますからね。本当にこれは私たちはこの聖書の御言葉によって、少しでもそれが間違いなんだっていうことを教えられているということは感謝だと思いますね。そうこう聖書の言葉を読まないと、もういくらでも性的なことにしてもその欲のことにしても人間は逸脱し続けていくわけですね。そしてこれらのものを捨て去りなさいとパウロは言っておりますが、最初にも言いましたけれども、この捨て去りなさいという言葉は言語ではですね、死になさいという言葉なんですね。死になさいなんです。ものすごく強いことですね。でもそれぐらいの覚悟がないと断ち切ることはできませんと。甘く考えていたらすぐに人間は堕落してしまう。大きな間違いを犯してしまう。すぐに誘惑に負けてしまうから死になさいと言ってます。さらに 神の怒りは不従順な者たちに下りますと言ってですね、神の怒りが下るんだよと、本来であればね、もちろんそれはキリストの十字架がその怒りを全て引き受けてくださったと私たちは信じることによって、その怒りを免れているわけですけれども、しかし本来であれば神の怒りはそれこそあのノアの洪水じゃありませんけれども、ね、この下ってしかるべき社会に私たちは生きているわけです。そしてその次にやはり捨てるべきものとしてパウロが挙げておりますのは、まず心の問題ですね。怒り、憤り、悪意を捨てなさい。もちろん正しい怒りというものもあります。イエス様がね、身を清めなさったような、怒りという感情も神様が与えてくださったものですけれども、しかし、これはコントロールしなければならないものですね。常に怒ってしまう、あるいは憤って人を傷つけたり裁いたりしてしまうという、その人間の心持ち、これ誰にでもあるものですから、ここに挙げられているものはある特別な人たちのことを言っているわけではありません。全ての人が気をつけなければならないこととして言っているわけです。悪意を捨て去りなさい。悪意を持って人を陥れる、誹謗中傷する、いじめる、ね、そういうことですね。人をいじめたい気持ちっていうのは人間の中に、誰の中にもありますね。学校に行っておりますと、常にこのいじめの問題でも、いじめてる方はいじめてると思えない、ね、ただ遊んでいる、からかっているかのように思って、実は非常に深く傷つけてしまっているというようなことは後絶ちませんね。別にこれは子どもだけのことじゃないです。大人の世界も同じです、ね、でそれらを全てを捨てなさいとパウロは言っています。最初のこの欲の問題は殺せと言って、あれ死ねと言ってます。今度は捨てろと言ってますね。全てを捨て去りなさい。あなた方も以前このようなことの中にいた時にはそれに従って歩んでいましたよと言ってるんですね。それに従って歩んでいたっていうのは、この自分の感情、行き過ぎた感情とか、あらちょっと今飛ばしましたけれども、口から出る恥ずべき言葉とか嘘とかですね、そういうものに、実はそれは自分から出てるようだけれども、逆に支配されてるんだと。だから言葉遣いに気をつけて、あるいは自分の口から出ている言葉、神は人を呪ったりバカにしたりするような汚い言葉を極力使わないように、ね、まあ、英語圏だとですね、この汚い言葉っていうのははっきり分かれてますね。アメリカ人だとそういう汚い言葉を使う人はクリスチャンじゃない人です。大体クリスチャンの人はその汚い言葉を使いません。でもう汚い言葉のリストみたいなのがあるんです、ね、映画、アメリカの映画で親と一緒に見なさいっていう映画はそう汚い言葉が出てくるんですね、ね、まあ、我々英語聞いてると分かんないですけども、アメリカ人と喋ってると、あ、この人はクリスチャンかどうかっていうのはその言葉遣いで分かります。ものすごくはっきり分かれてるので面白いぐらいです。まあ、日本語にはそういうものはあまりありませんけれども、それでも気をつけなければならないですね。あるいは嘘をつくというようなことは当然気をつけなければならない。それらのものを捨てなさいと、ね、そういうものを口から出すことによって逆に私たちが支配されてしまうんだと。自分の感情でありながら実はその感情に自分が支配されている。そのようなものを捨てなさいと。そして、古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。古い人をその行いとともに脱ぎ捨てなさい。これはこれまでも何度もお話しておりますけれども、コロサイの教会やその地域に蔓延していたグノーシスの教えの中にはですね、その信仰と行いを分離して考える、信じていれば行いは何をやってもいいんだ、そういわゆる快楽主義的なもの、あるいは逆に、自分の体を痛めつけたり苦行禁欲をすることによって、信じてるんだっていうですね、 この行いと信仰がこ うまくバランスが取れていなかった。でパウロはこの行いと信じるということは表裏一体なんだと。古い人をその行いとともに脱ぎ捨てなさい。ただ気持ちだけがダメだということですね。行いを修正しなきゃいけない。もちろん行いによって救われるわけではありません。でも行いは変わっていかなきゃいけない。そして作り主の姿に習う新しい人を身につけなさい。新しい人といっても何でもいいわけじゃありません。作り主の姿に習う。もともと私たち人間は作り主の姿に似せて作られたものですね。でもその自由を間違って使ってしまって、先ほどの欲の問題であったり、あるいは感情の問題であったり、言葉の問題であったり、さまざまな古い人、弱い汚れた自分を背負ってしまっている。それを脱ぎ捨てなさい。別の聖書の箇所には金繰り捨てるなんて訳もありますけれども、とにかく自分から離していかなきゃダメなんだ。そして代わりに新しい人を身につけなさい。この作り主の姿に習う新しい人についてはこの後出てくるんですけどね。そして日々新たにされて、日々新たにされる、これも後からお話しますけれども、この一回こっきりじゃないです。この話はこの古い人を一回全部やって、新しい人来て、はい、もう私はこれで大丈夫、万々歳、もうこれから一生なりくなりませんということではないんです。日々新たにされなきゃ。一日何もなくたらなかって、ああよかったなと、ね、次の日また出てきますから、古いのがいろいろ、これをまた一生懸命脱いでまた新しいものを着る、その繰り返しだと。でもそのことによって私たちは日々新たにされている、クリスチャンの特権ですね。これは外は古くなりますけど、中は新しくなる、いや外も多少影響してくると思います僕は、ますます輝いていく、美しく輝いていきますよ、真の知識に達するって言ってるんですけど、ちょっとここでね、なんで真の知識っていう言葉が出てくるのか少し分かりにくいところですが、実はこれはまさにこの真の知識っていうのはですね、グノーシスっていう言葉なんです。だからパウロはここでグノーシスを意識してるんですね。古い人を捨て新しい人を着ていく、そのことによって私たちは本当の真のグノーシスに達するんだと。分離しちゃダメだし、無理やりこの苦しい思いをしてもダメなんだと。古い人を捨て新しい人を着ていくっていうことの中に、私たちは本当の真のグノーシス、真の知識に達するんだ。まあ真のと訳されてますが、これは、ね、一クラス上のっていう意味なんですね。より高いっていう意味です。より高い知識、常に上がある、もういいということはない、常に私たちは高みを目指していくんだよって言ってるんですね。でそこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けたものと受けていないもの、ユダヤ人と異邦人という意味ですね、未開人、スキタイ人。スキタイ人というのは当時その北方、ヨーロッパの北の方からこのギリシャやローマにこう来た人たちのことで、昔日本でも野蛮人なんて言い方しましたね。僕は差別用語で使っちゃいけないことですけれども、要するにその文明化されていない人たち、そういう人たちもいたようですが、あるいは奴隷も自由な身分のものも区別はないと。キリストが全てであり、全てのもののうちにおられるのですってですね。これは、私たちこれ今読んでもああそうかなって思う程度ですが、当時の人たちからしてみるとですね、これ大変な宣言なんですね。全ての人は平等だと、キリストにおいて全ての人は平等だという、もう画期的な宣言です。いまだに世界中には人種差別、性差別、身分制度、身分差別の問題がありますね。非常に残念です。でもそれを完全に撤廃できるのは、やはりイエス・キリストによるこの救い、キリストによって皆が一つになるということしかないと思うんですね。いろんな紛争もそうですし、また、人種差別は 日本でもありますしね。日本も今いろんな外国の方がね、入ってくるというか、移民をしたり、あるいは住むようになってきて、多くなってきてますけれども、ゆえにこのなんか国粋主義的なね、日本らしさを強調するみたいな、なんかそういう動きもあるみたいですね。気をつけなければならないと思います。そしてじゃあどういう人を身につけるべきか、ね、作り主の姿とは何かということですけれども、それが12節ですね。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。これが作り主の姿に似たものだというんですね。でもその前にね、あなた方は神に選ばれたものなんだ。神に選ばれてるっていうのは、特別あなたは立派だから神様はあなたを選んだんだっていう意味ではありません。これ私たちの努力で信仰に至ったわけではないんだよと、これ一方的な神様の恩寵で、神様が選んで神様が救ってくださったんだよっていう意味で言ってます。また聖なるものとされたキリストの十字架によって、この罪汚れたものが聖なるものとされている、清いものとされている、そして愛されている、神様は我が子同然に私たちを愛してくださっている、ね、選ばれて聖なるものとされ愛されている、もうこれ以上ないぐらい神様から特別な扱いをされているんだから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい、ね、ガラテラの御霊の実と、同じようなリストですけれども、憐れみの心と訳されているのはですね、これは時々私がお話しますけれどもね、この言葉の語源はこの内臓を表しているんですね。あるいはこの女性の子供を身ごもるところ、子宮っていうんでしょうかね、そういうこのものも表していると言われています。まずこれは我が子に対するこの強い愛情を表す言葉なんです。お腹を痛めたなんて言葉もありますけれどもね、そういうようなこの本当に強い愛情を表す言葉です。それを身につけなさい、誰に対してもって意味ですからね。また慈愛を持ちなさい、深い同情心を持ちなさいということですね。イエス様はそうであったように、病んでいる人、差別されている人、苦しんでいる人、その痛みを同じように味わえるものになりなさい。謙遜を身につけなさい。この謙遜という言葉はですね、またいずれお話しするチャンスがあると思うんですけども、履き違えられてるんですね。なんか謙遜って言ったらもう私はダメですからとか、何もできませんからとか、どうせ大した人間じゃありませんからみたいな、そういう態度が謙遜だと思ったら大間違いなんです。それは謙遜でも何でもないんです。それは単なる自己卑下ですね。謙遜っていうのはイエス様がそうされたように、全ての人に仕えていく気持ちのことなんです。全ての人を、パウロは別のところでも言ってますけども、自分よりも価値ある人と思って仕えていく、それが謙遜なんですね。イエス様はそうされたわけですから、神が人となられて私たちに死に至るまで仕えてくださったように、私たちも仕えて、それがその謙遜を身につけなさい、柔和を身につけなさい、心の穏やかさですね。そして寛容を身につけなさい、心を広く全ての人を受け入れる思いを持ちなさい。そういうものを、作り主の姿を身につけなさいと言ってます。ね、久しぶりにイラストが登場しましたけどね、古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。分かりやすいですね。私たちは毎日洋服を着替えるでしょう、ね、昨日から着たままって言って多分いないと思うんですよ。教会来る前ぐらいは着替えますよね。毎日着替えるだろうと。それと同じように私たちの心も毎日着替えようじゃないか。昨日ダメだったかもしれないけども、今日は 古い人を脱ぎ捨てよう、そして新しい人、作り主の姿に習う。先ほど挙げたような憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけていこう。昨日はダメだったけども今日はやっていこうですね。その努力です、毎日。だから日々新たにされるんですね。日々着替えるようにね、日々洋服を着替えるように、日々私たちの心も着替えていこうじゃないか、ね、そうすると自然にちょっとずつちょっとずつ綺麗になっていきますよと。やがては真の知識に達する、本当に神様に喜ばれるものになることができると、ね、その歩みが私たちにはできるということです。不可能じゃない、諦めてませんか。もう私は多分ダメだろう、ね、もう何回かチャレンジしたけどダメだった、ね、ダメです、諦めちゃダメです、ね、今日また新しい一日、神様が新しい一日を与えてくださったのは、ね、今日私たちが古い人を捨てて新しい人を着るチャンスを与えられているということですから、朝起きた時にはまた神様がチャンスをくださったな、まだ見捨てられてないなということです、ね、次の日目が覚めなかったらもう見捨てられたということですから、まあ、その時は別のとこ行ってますから、ねね、まあもう終わりですけど、ね、で目覚めた時には、あ、神様新しいイニング始まりましたね、野球も必ず新しいイニング、まあ、野球は9回までしかないですけどね、私たち生きてる間何イニングあるか分かりませんけれども、一日一日が神様からの新しい憐れみの一日ですから、この御言葉をぜひ今日覚えていただいてね、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てるんですかね、行いですよ、心の中だけでダメですから、行いとともに脱ぎ捨てて、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するものに。皆さんで最後に読みましょう、はい、古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美をいたします。私たちにはこうして神様の言葉が与えられていて、この世界を作りになった方の願い、正しい私たちの在り方、正しい秩序というものが教えられておりますから感謝をいたします。この世はまさにこの反対に向かって進んでおります。故に混乱し苦しんでいます。神様、まず私自身が古い人をその行いとともに脱ぎ捨てていく、これまでダメだったけれども今日はできるかもしれない、神様あなたが与えられているチャンスを生かしてあなたの姿に習っていく、新しい人を身につけていく、その努力をこれからも続けていくことができますように、日々新たにしてくださるその約束を信じて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。神は我が力、祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、 聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の家に豊かに限りなく伴いますように。アーメン。